ロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグワード株式会社代表の武井聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第11回です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、価格をどう決めるのかというお話をいただきました。これもう本当に前々回に引き続いて染みました。
そうですか、
はい、
ちょっと染みたとこ申し訳ないですけど、めちゃしょうもない話していいですか、
はい、お願いします。何ですか。
ちょうどうちの社員がですね、
はい、
私なんかあんまり日中ご飯食べないんですね、
はい、
お腹いっぱいになると仕事する気にならないので、
はいはいはい、
でもなんかたまにメロンパン食べるんですよ。メロンパン好きで、
はい、
でうちの社員がなんか美味しそうなパン屋があったんで、
はい、
ちょっと高いんですけどメロンパンありましたっていう話をしてくれて、
はい、
なんかちょうど前回プライシングの話をして、私の課題感と提供価値と、
はい、
なんか高いメロンパン嬉しいなという超どうでもいいことを思いましたっていう
ちょうどそのタイミング
で徳
谷さんの課題感とメロンパン、高いメロンパンという価値が
的なもの食べたいなと思ってたら、はい、買ってきてくれたっていう、
いやいい社員の方だったですね。
どうでもいい話なんですけど
そのメロンパンいくらだったんですかね。
メロンパンなんかパン屋さんのメロンパンでなんか高かったって言ってました
、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあもうなんか分かんないけど 400-500 円とかするのかな、
うん、なんかすいません、どうでもよかったです。
いやいやいや、
染みたプライスの話でしたね。
でもなんかその冗談抜きで、うん、あのお腹空いてる時って、
はい、
あの課題感が強いじゃないですか。
そうそうそう、
だからなんか多少プライシングが高くても
そうですよ、ね、
買っちゃう感じますよね。
富士山の山頂のカップラーメンとかめっちゃ高いですからね。
高いっすよね、あれ、
まあ、あれは需要と供給の問題で、供給がねやっぱ少ないので、はい、っていうのと、
う、ね、
やっぱ需要がやっぱ高い、多いという、そういう構造もあります
ね。ですよね。富士山のカップラーメンとかスキー場のカレーとかめっちゃ高いですよね。
そうですね、まあ、でもそれでも美味しく感じますからね。
そうですね、
あの普通の日常で食べるカップラーメンとは全然違うっていう、
はい、
何の話ですか
プライシングは奥が深いなって話ですね。
そうですね、
はい、ということでですね、今回第11回のテーマは、
はい、
困ったお客さんとの向き合い方。
困ったお客さんとの向き合い方、また変化球来ましたね、
はい、そうですね、まあ、結構その顧客の方に対してどういう価値をっていうお話が何回か続いたんですけど、
うん、
まあ、ただ現実問題、困ったお客さんもいますよねっていう、まあ、ちょっと今回は割と雑談っぽいお話になるかもしれませんが、
はい、じゃあやりましょう。
そうですね、実際に出くわしたことはあるんですか。
困ったお客さん、野村さんの中でちなみに困ったお客さんってのは例えばどういうイメージですか。
困ったお客様、まずは、
はい、
パッと思いつくのはやっぱりこうクレームが激しい方。
クレームね、
はい、でクレームも、まあ、こうフィードバックっていう形なら全然いいというか、むしろありがたいなと思うんですけど、うん、何でしょうね、なんか割とこう感情的にいろいろとこうガーッと言ってくるとか、うん、
なるほど、
あと何でしょうね、あ、私がちょっとやっぱ嫌だなと思うのは、
うん、
別に私を否定する分にはいいんですけど、
うん、
例えばトイメンに立ってるスタッフの方に対して、
うん、
まあ、こうなんか人格否定するとか、
うんうん
う
ん、
そういう感じの人はあんまりつけたくないなと思いますけど、
ね、なるほどですね、
はい、
クレーム、感情的人格否定、
はい、
他ありますか。
他はですね、あとはこっちもビジネスじゃビジネスなんで、
うん、
時間だけ取られるんだけ ど,
なるほど、ね、
あんまりその何でしょうかね、話が前に進まないというタイプの方、うん、まあ本当になんかこう真剣に検討してくださっているとか、
うんうん、
あの苦労してこう社内の稟議を上げてくださっているんだったら分かるんですけど、
はい、
なんかあんまりその気がないんだけど、
うん、
時間はやっぱり捉えるっていう方
ありますよね。
もうちょっと困るかなって感じがしますね。
ですね、
はい、
ありがとうございます。
その2つはなんかパッと思い浮かびましたね。
もう1個ぐらいありますか。
もう1個、あとなんだろうな、あのちょっとここまでいくとだいぶあのなんか悪意を持たれてる感じがするんですけど、
はい、
まあ、でもこれもしょうがないのかな、なんかその相見積もりというか、そのこっち側の話をこう聞くだけ聞いて、
うん、当て馬
って、ね、当て馬みたいなパターンも、はい、まあ、私が幸いにも今時点ではまだその直面したことはないんですけど、
うん、
まあ、でも全然多分ビジネスやってる上では起きるだろうなと思って、うん、
ね、どれもありますよね、
はい、まあ、ちょっとそれもどうかなみたいなことは思いますね。
そうですよね、
はい、
分かりました。ちょっとじゃあそこも踏まえつつにしましょうか、
はい、
困ったお客様、これなんかふざけたお題なので結構奥深いですね、
はいはいはい、
このテーマね、
ええ、
困ったお客さんっていうのは、
はい、
困ってるのはこちらなんですよね。
そうですね、はい、主語はこちらになりますね。そう
だから、まあ、要は勝手に困ったお客さんだと思っているのであって、
はい、
困ったお客さんになっている要因がこっちであるケースもあるし、
はいはい、
まあそもそも困ったの基準がなんというかちょっと自社でずれてるケースもあって、ちょっとこの後事例話しますけど、
はい、
なんかこれは結構いろんなあの話がありますと、
はい、
でかつ経営者社長と結構現場のギャップが出やすいテーマでもありますと、
はい、
まず一つ目、野村さんおっしゃったクレーム、
はい、
まあ、確かにクレームって受けていい気分する人はあんまりいないんですけど、
うん、そうですね、
でも人がなぜクレームをするかっていうことを考えると、
はい、
なんか朝起きて寝るまで全てのことにクレームしてるお客様っていうのは、はい、まあ、基本いないはずなんです
そうですね、
まあ、クレームしがちな人はいると思いますよ、はい、まあ、要は期待値とか想定していたことに対して何かが不足している、まあ、あるいは著しく不足している、
はい、
まあ、払ってる対価も含めですね、
はい、
からこそわざわざクレームをしているわけなんです。
うん、そうですね、
まあ、これあの感情的に沸点があのちょっとキャーってなりやすいかとかにもよると思うんですけど、
はい、
クレームをするということも、まあ、時間もかかれば手間もかかることなので、そこはあのいくつか要因があるんですね、
はい、
だから要は期待値と提供価値のギャップがあったっていうことは、まあ、まずはあのクレームしてくるお客さんが悪いという見る前に提供価値がどうだったのかっていうことを、まあ、ちゃんと検証しないといけないんですよ、これは、
はい、
あのクレームするお客さんをどう相手にするかみたいな話にともするとなりやすいんですけど、社長として考えるべきはこれは一体そもそもどういう事象事実が起こっているのかという事実をちゃんと確認しないといけない、
はい、
でそれが、まあ、確かに、まあ、あのこれはクレームされてもやむなしぐらいな提供価値の低さ、まあ、それはサービスでもなんか飲食でも何でもそうですけど、なんか飲食になんか虫が入ってたとか、
はい、
なんか提供したメニューが違ってたとか、うん、まあ、それはクレームとよく分かりませんけど指摘はされるでしょ
う。そうですね、はい、
で結構大事なのはその事実をまず掴むということと、はい、これがなんか本当にたまたま N イコール1で偶然起こったことで他はないのか、実は結構他でも起こっていることなのか、
うん、ま
あ、要はクレームって全部には来ないんですよ、同じ事実があっても。
はいはいはい、
だから100件何かトラブルあってもクレーム来るのって例えば10件とか数件とかだったりするので、
はい、
1件のクレームの裏にはクレーム未満だけどお客様が不満っていうケースがめちゃくちゃあるケースがあって、うん、
はい、
むしろこっちを経営者社長として絶対特定しに行かないと、
うん、
なんかその人にどうご機嫌に帰ってもらうかみたいな話になるとちょっと本質を見誤るんですよね。
あ、そうですね、確かに。
ので、
ええ、
ここの事実と背景とどのぐらい一般的なことなのか、でこれがなぜ起こったのかっていうのをちゃんと考えないといけないっていうのが、
はいはい、
なんかすごい論理的に回答してますけど、まず
そうですね、
まずそうですっていう感じですね、
はい、でも確かにまず自分が言われた側はもう間違いなく多分そうですよね、うん、だからこれってその構造問題、
うん、
要はその他にもいっぱい起こってんじゃないか、うん、
はい、
氷山、大体氷山の一角ですもんね。
そうです。
で、確かに自分があの何かをこう相手に指摘するときも、
うん、
あの基本なんか言いたくないじゃないですか、
うんうんうんうん、
クレームって。
そうです
ね、でも本当に分かんないですけど10回ぐらいその何かちょっとなってことがあって、
うん、
1回ぐらい初めて実はみたいな感じで言うなと思っていて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、そうするとやっぱり そういうくらいの確率であの現れるものだから氷山、本当に氷山の一角だなって感じしますよね。
でしかもこれ社長というか経営者の方は気をつけないといけないというか、まあ、これはビジネス全般ですけど、
はい、
すごく満足したことも広めてもらえるんですけど、
はい、
すごく不満なことのがめっちゃ広がるんですよね。
うん、そうですよね。
なんかすごい気分悪かったら、
はい、
ちょっと周りに話しやすいですよね、
はい、
まあなんかいろんな統計によりますけどなんか30倍ぐらい不満のが話しやすいとか多いみたいしますけど、まあ、ちょっと満足だとわざわざ話さないけど、
はい、
結構不満だともういろんなところで今はあるので、
うんうんうん、
だからそれぐらい潜在的にあの顧客を毀損するというか、
はい、
まあ、可能性があるっていうことはすごく認識した方がまずいいっていうのはありますよね。
そうですね、
っていうのが一つ、
はい、
あとは逆に期待値がずれてるケースもあります。
はいはいはい、
別にそこまでの過剰サービスと期待されてもそもそもそういうサービスじゃないとか、
はい、
ファーストフード店に行って高級フレンチのサービスを求められてもそれはちょっとジャンルが違いますよねっていう、
そうですね、はい、
みたいなことがビジネスだと結構よくあるんですよね、
うんうん、はい、
過剰に期待されちゃってたとか、まあ、あのちょっと奥が深い話すると、
はい、
営業さんが受注したいので、
はい、
まあ、相当あのオーバーなことを言って受注して、
はい、
まあ、そもそも提供できる範囲をはるかに超えたことを言っておいいねって受注しましたと、 しかし提供する側が別の舞台とかサービスとか側で普通にちゃんと通常通り使ってもらったり提供してるけど、なんか聞いてるのと全然違うと。これも一種のクレームなんですけど、なんかこれはなんか トラブルが起きてるというよりは部分最適になりすぎてることによって、まあ、営業としては受注したら成績が上がるから褒められるけど、
はい、
後でクレームが発生してるみたいな、結構この時系列も含めたクレームとかもあるので、
うん、確かに
奥深いんですよね、
はいはい、
この構造というのが。
そうですね。
なのでクレームは改善のチャンスと思うのがまず鉄則ではあります。
はいはい。だからそこはまあ困ったお客さんではないってことですね。
困ったように見えて困ってないっていう、
はい、そういうことですね。
ただ野村さんも感情的とおっしゃいましたけど、
はい、
とはいえ対峙する人は、
はい、
会社の構造が何であっても怒られるのは個人だったりするわけですよ。
そうですね。その担当者の人が怒
られますね。そうです。そうなるとやっぱりメンタル的に楽しいものではないので、
はい、
個人としては落ちたりというか、なんかあんまりこうモチベーションが上がらなかったりとか、まあ、困ったになりうるっていうことですね、
は
い、
うん。
でただこれはだから結局喋りでうまく納得してもらうっていうのもあって、まあ、ホテルとかだとクレームのお客様に対してどうコミュニケーションを取るかっていうのを徹底的にトレーニングしたりするんですけど、
はい、
サービス業だと、
うん、
まあ、そこもやっぱりサービスなので、
はいはい、
ただしつこいですけどやっぱ構造側に手を打たないと同じことは起こりますということですよね、うん。でただやっぱりそのスタッフを批判す人格否定したりとか、
はい、
要は会社の基準としてお客様にふさわしくないっていう場合はそれはやっぱターゲットを選び直すっていうのも大事かなと思いますよね、
うん、そういうことですね。結局だから結構いろんなメッセージが隠れてるなっていうことを思ったんですけど、うんうん、徳谷さんもやっぱり結構そういうふうにこうクレームを受けた期待値が違っていたみたいなこともあったりしたんですか。
これ今お客様のクレームの話してるじゃないですか、
はい、
経営者悩むのは社員からのクレームでして、
お、はい、
まあ、要は離職とかもそうですよね、会社が悪いケースもあるんですけど、
はい、
期待値がずれちゃってたケースもあって、
うん、
こんなカルチャーだとこんな会社じゃなかった、
はい、
どの会社でもありますし、ある人にとっては素晴らしい会社でもある人にとってはすごい居づらい会社っていう、
うんうんうん、
どっちかというと直接お客様よりもだんだん社長になるとそういう社内からのクレームとか、
はい、
まあ、外がトラブっていることの中の対応の悪さに対してのクレームとか、
はい、
まあ、要はクレームのクレームのクレームみたいなだんだんこう集約されてくるのが大体上がってくるのそういう話なので、まあでも上がってくるだけマシなんですけど、
はい、
上がらなくなっちゃうっていう会社というか、それの方がむしろ危険なんですけど、なのでまあそういうクレームはありますね。
そうなんですね。
まあ、とはいえお客様からのクレームはやっぱり我々としては基本的には期待値ずれも含めてあってはいけないというかない方がいいので、
はい、
逆にチャンスだったりもするんですよ。そこでちゃんと対応して本当に信頼を得られたらクレームをいただくのは信頼を構築するチャンスになりうると思って、
はいはい、
その時大事なのはやっぱ、ね、スピードですね、とにかくスピード、
はいはい、
クレームが出てじゃあ今後検討しますとかで全然返事しないと余計にやっぱり
はい。
フラストレーションがたまるのでスピードというのと、あと大事なのは聞くことですね、
はい、
結構やりがちなのはクレーム出た時にじゃあこうしますみたいな話をするんですけど、やっぱどこに不満というか懸念があったのかとか、でちょっと言ってもなんか他にはないかとか、
はい、
じゃあそこがなんかこうそれで全部かとか他にもあればぜひ教えていただきたいって話と、あとはこっちからソリューションを出しすぎると、
はい、
そんなんじゃ満足しないみたいな話にともするとなり
う
るので、まあ、やれるやれないやるにしてもなんか何がどうなったら満足というか、
はい、
できるかっていうのをやっぱりあちら側に話していただくと、
はい、
対応できないこともありますよ、そこからこう一緒に着地点を探っていけると、
はい、
クレームをする側される側というよりはなんか、まあ、ヒントをいただいている一応お客様ではあるわけなのでに捉えるのが大事かなとは思いますよ、
ね。
なんか固くなっちゃいましたね。
いやいやいやいや、いやでも大事なことですよね。
そうですよね。
はい。で、その次に話をした、うん、まあこうなんでしょうかね。時間は取られるんだけどなかなか結びつかないっていう方
ありますね。
はい。
検討しますおじさんみたいな感じですよね。
そうですね。なんかすごくいらっしゃるんだろうなって感じがしますね。
まあ、これも揶揄する言い方というか、
はい、
茶化すようだとね検討しますおじさんって言いましたけど、
はい、
まあでも検討してるにも理由があるっていうことなんですよね、
はいはい、
そもそも発注する気もなければ、
はい、
まあ、正直社内であげる気もなかったけど、
うんうん、
まあ、人の紹介で来ちゃったから話を聞かざるを得ないし、
はい、
この場で断ると角が立つから断りますとも言えないから検討しますって言ってるパターンもあれば、はい
は
い、結局なんか忙しいので優先度高いことからやっていくから、はい、だからとりあえずこれは置いとくしかないので検討しますとか、
はい、
まあ、あるいはあげると上司に言われるだろうから、うんうん、ここでもみ消そうと思って検討しますっていうケースもあれば、本当に検討してるかもしれないし、
はいはい、
時間が経って検討している背景とか構造を知るのは私は結構大事だと思ってます、そっからもしそれがやっぱりビジネス上非効率なのであれば、
はい、
そういうふうなことが起こらないようにするとか、そういうふうにならないお客様との接点をやっぱ作りに行くっていうのが結構大事かなと思いますよね。
うん、それはどういうことなんですか。
まあ、例えばそのさっきの流入ルートによって検討しますが全然違う、はい、要はすごい信頼されてる人からの紹介でめちゃくちゃいいから聞いてみてっていうふうに聞いたらちゃんとそれこそ検討するけど、
は
い
は
い
は
い、なんかどうしてもさ会いたいって言ってるからちょっと会うだけ会ってくれないだとやっぱ検討するになるので、入り口のルートを変えるとか普通にマーケティングの手段とかでも温度感が高いお客様であればそもそも課題を解決したいので解決したい前提で来るし、とりあえずアポだけでもみたいで取ると検討します発生しやすいので、
確かに
例えば流入を変えるとか、あと意思決定者じゃないとそもそもあの検討した結果決められないので、
はいはいはい、
結局担当から上に行って上に行って上に行ってって言ってると検討かける4でどっかで止まっちゃうので、
はい、
やっぱり意思決定者とかキーマンにいかに最初リーチしに行くかとか、うんうん、例えばそういうことですよね。
はあ、そうですね、確かに。あのそれで言うとなんかその1回のタッチポイントで、うん、あの相手にこう説明をして、うん、じゃあ検討しますね、うん、だとそんななんかロスは少ないのかなって感じはするんですよね、
うんうん、
ただなんか割とその長い時間をかけて、うん、なんか何回も何回も何回も何回もタッチポイントがあったんだけど、うん、結局前に進まないみたいな例はちょっと困ったかなみたいなことを思うんですけ ど、
う
ん、そのあたりいかがですか。
そういうケースもありますよね、
はい、
それも目的が例えば情報収集をしたいだけのちょっとややたちの悪いターゲットさんのケースもあって、
はいはい、
頼むつもりないけど、
はい、
例えば競合がどうなってるのかなとか、
はいはいはい、
なんかいろいろ調べたいなと思って検討してる手、
はい、
まあ、ただそこもそういう場合はそんなに露骨に何回もやるケースは少ないと思いますけど、
うんうんうん、
結局逆にそのステップの切り方もありますよね。じゃあなんかこの後どういうふうに進めていく予定 で、
はい、
で今日いつでじゃあいつ今後何を全体意思決定していくのかとかっていうのをちゃんと合わせる。だから必ずしも検討しますおじさんだけが悪いっていうことでもないとは思います。ただいますよねイラッとすることはあります、
はいはいはい、
言ってよみたいな。
そうですよね、
はい、あのエグフォードでも結構ありますし、
ありましたか
ありましたし、
はい、
まあ、今もありますし、
それはどういうふうに何でしょうかね、こう精度を上げていくものなんですか。
まあパターン分類ですよね、
はいはい、
例えばあの前回だったかなお話ししたなんか結局めちゃくちゃ検討した挙句稟議上げたら実績がないと、
は
い、
あそうですね、はい、
通せないみたいな、検討したことがやっぱその会社の受注という意味では意味ないですけど、
はい、
まあ、逆に言うとそういう実績がないと取引いただけないところは実績がちゃんと証明できるようになってからじゃなければあんまりいかないとか、
うんうんうん、
あるいは別の意思決定者から行けば実績じゃないところで見てくれるんだったら、
はい、
実績じゃないアプローチもあるけど同じ窓口から行くんだったらやっぱ実績勝負だねっていう話にもなりますし、あとはあれですね、ちゃんと本気で解決しようとしてる人なのかっていうのは、はい、やっぱ最初の入り口じゃないですかね。
あ
これあの社内も同じですよね、ずれたところに行くと大体、はい、まあ、時間かかるので、
そうですね、
あのちゃんと見極めてアポイントするというかのはすごく大事かなと思います、
はい、確かに。じゃあそれで考えるとあの、うん、第3で私が挙げたその当て馬にされちゃうっていうのも、ね、まあ割と入り口ってことなんですかね。
ありますよ、
ありますか。
いいですか。
お願いしますよ。
例えば某日本国
日本国
日本国の、
はい、
まあ、某省庁
某省庁、はい、
某にしますね、
某
省庁から、はい、ちょっと内容言うとさすがにネタバレるので、
はい、
まあ、とある人とか組織とかに関する大型の入札の案件がありましたと、
はい、
でこれ実際の話ですね、
ええ、
でエクファードとしてはこれはめちゃくちゃ社会的に意味があるから、
はい、
絶対に入札して頑張ろうっていうので出しましたと、う
んうん、はい、
相当な量のいっぱい項目が並んでて、
はい、
まあ、しかもめちゃ堪能期なんですけどね、なんか出てからなんか1週間も経たないうちに
期
限みたいなんですけど、でもまあ一応それ出して最大限ベストは尽くしましたと。で他の会社さんももちろん何週間に1冊あるんですけど、
はい、
一応結果が出るんですね。で結果が出て、
はい、
でエッグファードはまあ残念ながら採択されませんでしたと、
うん、
で採択されたのは、
はい、
まあ、その某省庁のなんかこう関連団体というか、
はい、
まあ、天下り団体みたいなのがあって、
はい、
一応今開示しないといけないルールとかもあって、
はい、
過去の実績とか、
うん、
ネットワークとか、
はい、
っていうのでなんかそれっぽい理由がたくさん書いてあって、
はい、
まあ、準民間は全滅しましたと、でもそれすごく意味がある取り組みなんで、そこの入札したなんというかその反感みたいな施設の方に話聞いたら、
は
い、実はこれ入札の内容あの出しただけでほぼ何も決まってないんですっていう、
はいはいはい、
要は完全に出来レースなんですよ、
うんうん、
某省庁としては入札した手を取らないといけないから、
はい、 そうですね、はい、あのそうじゃないとまあかなりなんでしょうかね、ズブズブとか
で、しかも審査してる人も第三者機関のみたいな、はい、なんか大学の先生とかなんですけど、でも中身聞くと何もできてなくて、はい、むしろ中身ないんで中身ちょっとこれからやるんで、まあ、手伝ってくださいぐらいな感じで、はい、まあ、その中の人はまともだったんですけど、
うんうんうん、
まあ、だとしたらあこの入札は何だったんだみたいな、
本当にそうですよね、
みたいなことは、
はい、
結構あってイラッとしました、
うん、いやそれは腹立ちますね。
私はこれいつか天罰が下ると思っていて、
はい、
こういうことやってたらおかしくないですかって絶対誰かいつか言うと思うんですよね。
うん、
だからちゃんとあの空振りしてもいいから、
はい、
もう一回同じ入札だったらもう一回やろうよって、絶対誰かがこの入札のクオリティの違いで声を上げると思っていて、
うん、
諦めてはいけないなと思ってるんです。まあでもこういう当て馬出来レースは実際結構あると思います、
はいはい、
あのコンペしないといけないってルールとかあるんで、
うん、
でもこれちょっと今私若干怒った話しましたけど、
はい、
自分が発注する側で正直ここが一番いいなっていう、もう関係もあるしクオリティも高いし、はい、
うんうんうん、
でも社内のルールでどうしてもコンペしないといけなかったら、コミュニケーションコストも大変だし、クオリティがブレるのも嫌だし、ここに発注してないってなるじゃないですか、
うん、そうですね、まあ気持ちはわかるんですよ ね、
気持ちはわかるけど、まあ、ちょっと国がそれやっていいのかと思いましたけど、はい、ま
あ、そうですね、
まあ、でもやっぱそういうのはありますよね、
でまあ、あれですよね、その当て馬にされた会社というか当て馬側っていうんですか、うんうん、にこの後話がありゃいいんですけどね、
まあね、
つながりだったら
本当はね、当て馬じゃなくて本命にされてるところも最初はそうやって当て馬から入ってるケースもあるので、はい、
うんうん、
まあ、そこは営業のステップというか、はい、まあ、知っていただくプロセスとか、でも当て馬でもちゃんとした決裁者とかがたまに一人いるとこっちの方が良くないみたいな話を言うケースもあるんですよ、
はいはい、
ので担当者はあららってなるんですけど
そうですね、出来レースのはずがみたいな、まあ、
やっぱり出来レースでは永遠には逃げ切れないと私は思っていて、
そういうことですね、
まあ、いつかボロが出るかなとは、
うんうんうん、
当然関係のある方が有利ぐらいはね、
はい、
当然ありますけど、
うんうん、
だからあの全部に出すわけじゃないですけど、
はい、
逆にまあリソースは限られているのでもう見積もりも出さないとかコンペに行かないっていうサービスにもありますけど、うん、あるけど、そうやってやっぱ突破しに行かないと道は開けないっていうのは一方で真実なので、どんなところも最初はそうやってスタートしているっていうのがありますよね。
そうですね、大学からスタートするみたいな感じですね、
まあ、っていうところですよね、プロ野球とかでも何でもそうじゃないですか、まず代打で出て、はい、うん、やっぱりそんなこと言ったら代打の機会すらないかもしれないとか、
ね、そうですね、はい、
サッカーだってまずベンチに入れるかどうかで、うん、後半なんか残り5分とかで出て結果出せって、はい、そりゃ厳しいなっていうところからやっぱやっていくので、その場があるのは、まあ、ありがたい。せめてその当て馬だったとしてもどこが評価されて、
はい、
どこがちょっと足りなかったかとか、
うんうん、
できるだけまあちょっと教えてくれないケースも多いですけど深掘りできるとまだ次につながるかなと思います。なんか担当の方とかたまにいい方いて、ちょっと情報教えてくれたりする方も結構いるんで、はい、うん、そっからですよね。
そうですね、だからまあそのここはなんか見込みが低そうだなと思っても、うん、その中から何か得ようとすることはできる
ん
ですね、う
ん、なんか結局できない言い訳はたくさんできるんですよ、
はい、
でも逆もあって、
うんうん、
これはもうほぼ当て馬みたいな案件なんでみたいな、ほんまかよみたいな話でそうでもないやんみたいなのって結構あったりするので、
はい、
まあ、そこはちゃんとやっぱり一つ一つの機会を大事にするのは私は大事だと思いますけど、まあでもそういうのはちょっとイラッとしますね。
そうですね確かに
のは ありますけどね、
はい。
最後にちなみになんですけど、
はい、
なんかおじさんに別に何か意図があるわけじゃないんですけど、アドバイスおじさんみたいな、
アドバイスおじさん、はい、
すごいありがたいことにいろいろアドバイスをするよみたいな方がたまにいるんですよ、なんか、
はい、
まあ、別にエクアドに限らずですけど、なんかその会社のこととかサービスが好きとかなんですけど、
はいはい、
ほぼ発注しないしこうなった方がいいなみたいな話とか、もっとこうした方がいいみたいな主観をめちゃくちゃ教えていただける方が意外といたりして、
はい、
これはありがたさ反面、
はい、
ちょっとどこまで対応できるかっていう反面みたいな。
そうですね、
飲食店さんとかでもなんかしょっちゅう来るんだけど、なんかほぼ何も頼まずすごい捕まえていっぱい喋って帰るみたいな、
は
い、
それはまずいですね。
方も結構たまにいたりしますよね。難しいです。ただやっぱありがたい意見は受け止めないといけないんですけど、
はい、
やっぱそこに工数がかかりすぎちゃうんだとすると、うんうん、やっぱ対応は考えないといけなくて、
はい、
まあ、今だとなんかいろんなサービス使ってても意見があってもなんかアクセス電話はつながらないし、アクセスしようとしてもなんかこうどのページ行ったら一体コメントできるんだろうみたいなケース多いじゃないですか。
そうですね、
まあ、あれは本当に企業活動からすると合理的なんですけどまあそうするとなんか良かれと思うことも何も勇気なくなっちゃうんで、
うん、
そこはサービスの規模とかによりますよね。
そうですね、
うん、なんかいろいろフィードバックしたいとかって言われるとちょっと、はい、まあ、聞いた方がいいかなと思うんですけど、効率性との戦いとかね、まあ、Uber Eats とかでもなんかやらとしてもなんか遡るのめんどくさくて、
はいはいはい、
どこから行けるんだろうとかってなって対応しない分なんかここまで来たらお金で解決するっていう方針ももちろんそれはそれで聞き受けとしてありますけど、うん、まあちょっとむずいなっていう。
そうですね
何の話ですか、
ね、いやいやいや、最後の話はなんか実感こもってましたね本当に。やっぱりでもまあいらっしゃいますよね、そういう方も。
まあ、とはいえ、まあ、全てのお客様関係者の声は貴重ではあるので、
はい、
まずちゃんと受け止めた上で構造を見て、まあ、取捨選択はして経営者としてはそこに手を打たないといけない。ただ対峙しているフロントの方にはやっぱり敬意と感謝を持って、まあ、会社の歪みがその人に言ってるわけなので、
うん、
そこはやっぱ感謝をしないといけないですよね。
そうですね、
はい、ですね、
はい、ということで今回はですね、困ったお客さんとの向き合い方というお話で展開いただきました、うん、ね、はい、
困ったお客さんでなんか面白い系と思いきや結構真面目な話になっちゃったんで
ひょっとしたら最初に私がちょっとクレームってお話をしたんで、
いえ
本格的な方向に進んでしまったかもしれませんが、
大事ですよね、
ええ、
やっぱり喜んでもらえるユーザーに向きたいじゃないですか、
はい、
そうですね、まあ、それは社長もだし会社もそうなんですけど、うん、まあ、そこはしっかり深掘りするのも大事ですけど、
はい、
やっぱり不満になったユーザーにちゃんと向き合うっていうのは実はすごく大事で、
うん、
以前の回で売れないっていう話ありましたけど、
はい、
まあ、受注したケースの深掘りも大事ですけど、むしろ失注してるケースの方が数が圧倒的に多いので、
うん、
まあ、それをパターン化して深掘りすると同時に、まあ、クレーム来てるうちはまだ何かあちらとしてはサイレントクレーマーではないので、
うん、
何か期待とか改善とか、まあ、せめてぶつけたいと思ってるので、そこからやっぱり学ぶべきですよね。結局どんだけ事業が大きくなっても、まあ、そういう声を踏まえて磨き続けていかないと、どこかでやっぱり、まあ、おごりが出ると競合に絶対抜かれてしまうので、そこにしっかり向き合うっていうのは社長ないし経営としてはぶらしてはいけないなと私は思いますけど、
ね、そうですね、確かに。だからまあやっぱりこの失注パターンをちゃんとこう覚えておいて、そこから何かメッセージを得ようという、まあ、その心構えが大事ってことですね。
そうですね、これ私もそうですし、はい、リスナーの皆さんもそうかもですけど、なんか失敗を分解して要因整理するってちょっと正直めんどくさいというか
まあ辛いですよね、結構
なんかうまくいったことは、
はい、
ね、
はい、
私もまあ、うまくいったらいったらやったーで終わっちゃうっていうのもあるので、
うんうんうん、
しっかりその背景を知りに行って構造を捉えるっていうのが、これはもう経営していくで不可欠かなと思います、
ね、そうですね、はい、では続きは次回いきたいと思います、は
い、ありがとうございます。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。